島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は C ウェーブ FM いわきのベティがお届けします。はじめに県内のお知らせです。浪江町から B1 グランプリ in 郡山東北福島応援大会開催のお知らせです。平成26年10月18日土曜日、19日日曜日に B1 グランプリ in 郡山を開催します。今大会は東北福島応援特別大会と位置づけ、浪江町と郡山市が連携し、震災の風化防止と風評払拭を図るとともに、福島県の魅力も全国に発信します。ぜひご来場ください。応援よろしくお願いいたします。以上、浪江焼きそば大国からのお知らせでした。続いて C ウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けいたします。7月9日に東北大会が仙台で行われまして、そこで見事結果を出しました。それによって第43回全国消防救助技術大会水上の部に出場決定となりました。全国大会です。スタジオにはいわき市消防本部小名浜消防署から永井義久さんにお越しいただいております。永井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして指導員でいらっしゃいます勿来消防署の岩倉和正さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは永井さん、おめでとうございます。
はい、
永井さんと同じように全国大会に出場される方っていうのはいわき市消防本部には何人ぐらいいらっしゃるんですか？
はい、私を含めて3人です。
はい、おめでとうございます。この大会について後ほど詳しく伺っていきたいと思います。お話を詳しく伺う前に、永井さんが消防士を志した理由っていうのはどんなところにあったんですか？
小さい頃から消防士というものに対する漠然とした憧れがありまして、大学の頃に、いた将来のことを決めるというふうになった時に、消防士がいいんじゃないかなって思いました。
ということは小さい頃の夢が叶ったってことですよね。
そうですね、
はい、震災時はどのようなことを行っていたんですか？
はい、震災の当時は拝命して1年目ということで、本当に右も左もわからないような状態だったんですけど、震災直後はやはり他の人と同じように被災地の、要救助者の捜索に非番の日が出かけていって、
本当大変な、お仕事をされていたんですね。
はい、
でそんな中、消防救助技術大会水上の部への出場を決めた理由っていうのはどんなところにあったんですか？
はい、 水上の部に限らず救助大会は毎年募集、選手を募集されるんですけど、
はい、
私は小学校から中学校までの間水泳をやっていたということで、
はい、
他の人よりも、まあ、水泳には自信があったということで、うん、まあ、水上の部を始めました、
はい、ということは訓練を行っていくということですけれども、大会に向けての訓練というのはいつ頃から始まるんですか？
はい、冬場の11月くらいから指導します、
うん、はい、
そして6月過ぎると毎日訓練を行うようになります。
大変なこともあると思いますけれども、いかがですか？
そうですね、うん、11月から8月の終わりまで訓練は続くんですけど、
はい、
やはり長丁場になると体の方もだいぶガタが来るというか、
うん、
まあ、普通の勤務をしながらの訓練が毎日続くので、
はい、
体のケアとか、うん、そういうところでかなり、まあ、気を使ってます。
そうですね。で、本当に大変な訓練が続いた中、東北大会で結果を出せた、その時はどんな気持ちでしたか？
はい、個人種目での東北1位というのは、うん、なかなか取れる結果ではないので、
はい、
本当に嬉しかったです。
で、その大会へ向けて訓練の指導をされていたのが勿来消防署の岩倉和正さん、岩倉さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岩倉さん、この大会の訓練の内容というのはどんなことをされるんですか？
はい、今回、水上の部の方では、はい、3種目に出場しております。
はい、
複合検索と水中掘削、そして人命救助という3種目出動しておりまして、はい、その訓練を実施しております。
はい、複合検索というのはどういった競技なんでしょうか？
はい、この種目は主に水中の行方不明者の捜索を想定した訓練になります。
はい、
マスク、スノーケル、フィンという3つの、機材を装着しまして、
はい、
スノーケリングで障害物と見立てた俯瞰浮き輪ですね、そちらを突破しながら水中に沈められたリングを検索するという訓練になります。
はい、水中に沈められたリングを取ってくるということですけれども、所要時間はどのぐらいかかるものなんですか？
はい、標準的な所要時間は40秒とされていますが、
はい、
今大会長いの方は東北大会では28秒でクリアしております。
うん、これって素晴らしい結果ですよね。
そうですね、
ねえ、はい、そしてもう一つ、全国大会出場が決定しているのが水中掘削、こちらはどんな競技なんでしょうか？
はい、こちらは、団体種目になります。
はい、
3名1組で水中の掘削管、こちら20メートルのところに沈めてあるんですが、それを第一泳者から第三泳者まで違う結び方、うん、第一泳者がもやい結び、第二泳者は巻き結び、第三泳者は二回り二結びという消防独特の結び方になるんですけども、
はい、
それをリレー方式で、競いまして、うん、こちらは、水中におけるロープ掘削技術の習得という目的で訓練になっております。
水の中でロープを結ぶというね、はい、ことですけれども、これも時間がかかりそうですが。
そうですね、今回は、標準所要時間が1分46秒ということだったんですが、
うん、
東北大会では1分24秒でクリアしております。
本当に素晴らしい結果です。また水中での訓練が毎日行われているということですけれども、消防本部には水泳ができる場所っていうのはあるんですか？
実はないんです。
うん、
それで、この場を借りてお礼を申し上げたいんですけども、
はい、
我々今大会このような結果を出させていただいたのも、うん、まずは訓練できる施設があってからこそなんですね。
はい、
で、今年にあってはシルバーレジデンス高輪閣さん、
はい、
あとは平市民プールさん、湯本第二中学校さん、四つ倉中学校さん、この4つの施設にプールをお借りいたしまして、去年から訓練させていただきました。
はい、
この場を借りてお礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。
はい、そしていよいよ8月27日水曜日、千葉県で全国大会が行われます。永井さん、全国大会の目標は？
はい、いわき市および東北の代表として恥じない結果を出したいと思います。
岩倉さん、指導員としてどんな結果を残してほしいとお考えですか？
はい、そうですね、この水上の部はいわき市では平成13年から訓練が開始されております。それで12大会連続で、全国大会に出場しているいわば上昇チームとなっております。これは今までの先輩方が築き上げてきたものもありますし、その後輩がそれを受け継いできた賜物でもあります。その、伝統に恥じない結果を残してもらいたいと思っております。
8月27日全国大会頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
進化は加速するランドクルーザープラド、 衝撃は続く FJ クルーザー、そしてランドクルーザー、意のままに大地を制する SUV ラインナップ、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。